徒行伝の福音第13回神の技の目撃者という主題で徒行伝4章15節から22節です。今日はペンテコステとも呼ばれる五旬節の日ですね。これは歴史上初めてキリスト教会が誕生した日でもあります。もともと五旬節というのは杉越の安息日から数えて50日目を表すお祭りなんですけれども、やがてこれは出エジプトがですね杉越の祭りですので、それから50日目ということでシナイ山で十戒が授けられた十戒授与記念日というふうにもなりました。そういうことで地中海世界各地から巡礼者だけじゃないですね、旅行者も続々とエルサレムを訪れていたということを私たちは使徒行伝の2章のところで一緒に見たわけなんですけども、どういうところから来ていたか、すごいんですよね。2章の9節からこんなふうに書かれています。私たちの中にはパルテア人、メジア人、エラム人もおれば、メソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者もいるし、またローマ人で旅に来ている者、ユダヤ人と回収者、クレテ人とアラビア人もいるというふうに、これはもう当時の世界ですよね。世界中からユダヤ人だけじゃなくて旅行者もエルサレムを訪れていたということがここに記されているわけなんですね。でこれをキリスト教的には杉越の祭りの安息日から数えて50日目ということですので、この杉越の祭りの安息日にイエス様は復活した日なんですね。ですからイエス様の復活から50日目、そしてこの日に予告通り聖霊が下されたということが2章の1節にこんなふうに書かれています。五旬節の日が来て、みんなの者が一緒に集まっていると、突然激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、一同が座っていた家いっぱいに響き渡った。また舌のようなものが炎のように分かれて現れ、一人びといの上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに、いろいろの他国の言葉で語り出した。習ったこともない他国語で、イエス様の十字架と復活のことを明かしし始めた。その結果どうなったでしょうか。3000人に及ぶ人々がですね、回収した、バプテスマを受けたということが記されているわけです。このことが2000年前に起きているわけなんですけれども、前回私たちが見たのは3章のところで、ペテロとヨハネがその数日後だと思われますけれども、美しの門で生まれてからこの方歩けなかった男の人をイエス・キリストの名によって癒したということがありましたね。そしてこの奇跡の後で神殿でペテロが説教していたところ、ユダヤ人当局者から逮捕され、また尋問された。その尋問の様子が書かれていました。でその後で判決待ちのために彼らは退席をしたというところを見たわけですね。それに続く今日のところが4章の15節から記されています。そこで2人に議会から退場するように命じてから、互いに協議を続けていったというんです。ペテロとヨハネはこのサンヘドリンの最高議会の中にいなかったんです。ところがこういうことが語られた、協議されたということが記録されているわけですね。どうやってこれが分かったんだろうか、どのようにしてルカはこれを知ったんだろうか、皆さんどう思いますか。考えられるのは、ニコデモ老人がこのサンヘドリンの議員だったということがありますね。それからパウロはいなかったと思うんですが、でもパウロの師匠ガマリエルはこの議会の中にいたかもしれません。そうするとパウロを通して師匠ガマリエルからの言葉とかですね、いうのをルカがそれを伝え聞いてここに書き記したということが考えられるわけです。さてどんなふうなことが話し合われていたんだろうかと言いますとですね、 こんなふうに16節から書いてありますね。あの人たちをどうしたらよかろうか。彼らによって著しい印が行われたことはエルサレムの住民全体に知れ渡っているので否定しようもないと言われていたそうなんです。まあ、これは事実についての教義なんでしょうけれどもね、ここで教義というふうに訳されている言葉は面白い言葉なんですよ。キャッチボールをするという言葉なんです。だからああじゃないか、いやこうじゃないかというふうな、そういういろんな意見が出ていたということがわかりますね。そしてこの著しい印っていうのは聖霊の御業である、奇跡ですよ。知れ渡っている公然の事実です。もうどうしようもないということです。公然の事実ですから、この議会にとっては打ち消しようがないわけですね。それで17節にはその対策が打ち出されています。ただこれ以上このことが民衆の間に広まらないように、今後はこの名によって一切誰にも語ってはいけないと脅してやろうではないかという対策が打ち出されたというわけなんです。これ以上このことが民衆の間に広まらないようにって、もう広めたのは誰ですか？聖霊様なんですよ。しかもこの地域だけじゃなくて全世界から人々が来ているときにこのことが広まっていくわけですね。これは人間の技じゃないんです。聖霊様の技なのに広まらないようにということはある仲介者は言っています。これ以降彼らは聖霊を敵とすることになったというんですよ。聖霊様の技に歯止めをかけようなんて、そんなのはもうもってのほかだというふうなことですね。そして次の言葉は面白いですね。今後はこの名によって一切誰にも語ってはいけない。この名って誰の名かというとイエス・キリストの名ですよ。ところが彼らはイエス・キリストなんて言いたくないんですよ。言いたくないからこの名によってというふうに言ってますね。イエスという名前はヨシュアと同じなんです。旧約聖書が書かれたヘブル語ではヤホシュア、これは神が救うという名前なんですよ。ですからこのイエスという神が救うという名前の使用禁止ということはどういうことですか？癒しを禁止しているわけじゃないんです。この名を使うことを禁止しているんです。ということで、聖霊を敵とすることだけじゃなくて、今度は神とその御子イエス・キリストを敵とすることになったわけですね。そういう愚かな対策を打ち出しているわけです。しかも最後にですね、脅してやろうというわけなんです。これ恐喝ですよね。脅迫ですよね。ということで、命の危険を伴うぞと威嚇し脅迫してやろうというわけです。非常にお粗末な対策だということができるわけなんですけれども。で、結局何をしたのかというと18節にありますね。そこで2人を呼び入れて、イエスの名によって語ることも説くことも一切相ならぬと言い渡したというわけです。そして、釈放したというわけです。もしこの時に処罰したらどうなると思いますか？ペテロとヨハネの逮捕だけでもすでに混乱は十分に起きているわけです。ところが処罰したとなると、この騒動は暴動になりかねないんです。で、暴動に発展すれば駐屯中のローマ軍が出動して宗教的自治権とそれから自分たちの利益が奪われるというふうなことなんですね。結局自分の利益を守ろうとして釈放せざるを得ないわけなんですよね。そういうふうな対策を出しているというふうなことなんですけどもね、いかに彼らがあたふたしているかということがわかりますね。しかしそれに対してですよ、ペテロとヨハネの答弁は実に堂々としています。19節このようにあります。ペテロとヨハネとはこれに対して言った。神に聞き従うよりもあなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してもらいたいというんです。これは言い換えれば、神様を差し置いて人間であるあなた方に聞き従う方が神様の前に正しいかどうかご判断願いたい。判断するまでもないですね。これは神よりも人間に聞く、それが神の前に正しいはずがないわけなんです。ペテロは実に堂々としています。 実はこの神を差し置いて人間に聞き従うのは正しくないという言葉はソクラテスがかつて言った言葉なんだそうなんです。ソクラテスの弁明という本をプラトンが書いているんですけれども、どれどれと思って見てみたらですね、こんな風にありました。ソクラテスというのは紀元前4世紀の哲学者ですね。でこの人が逮捕されて死刑を宣告されたんですけれども、その時に一度条件付き釈放が提示されたそうなんです。でその条件とは何かというと、これまで教えてきた哲学を語らないなら釈放できるぞっていうふうに言われたというわけなんですね。でもその時にソクラテスは次のように語ったと書かれています。アテナイの人々よ、私は皆さんを誇りに思い愛してもいます。しかし私は皆さんよりも神に従わなければなりません。ここですね。命と力のある限り哲学を実践し教えることを決してやめるわけにはいかず、会う人ごとに熱心に説き伏せては私の流儀で言い続けるでしょう。これが神の命令だと知っているからですし、また国家においては神に奉仕する以上の良いことなどはないと信じるからなのです、と言って釈放を拒否したというわけなんです。さてペテロとヨハネはこのソクラテスの言葉を読んでいたんでしょうか。サンヘデリンの人たちは彼らは無学なただの人というふうに見ていましたね。だからこの400年前に書かれたギリシャ語の文献を彼らが読んでいたとは考えられないんです。やっぱりこれはイエス様が言ったあの約束が成就してるんですね。イエス様は反対者が抗弁も否定もできない言葉と知恵を私が授けると言ったと、ルカ伝の21章15節に書かれています。本当に否定も抗弁もできない言葉をペテロは授けられたんです。だからこんなに堂々とできるわけなんですね。それだけじゃないですよ。20節素晴らしいことを言っています。私たちとしては自分の見たことを聞いたことを語らないわけにはいかないと言っています。そうですよね。頭でこねくり回したもことじゃないんです。見たんです、聞いたんです、手で触ったんです、一緒に食事もした方なんです。その方が十字架にかけられて復活した、私は見たんだ、語らないわけにはいかない、非常に堂々としたペテロの証言ですね。こういう目撃者の証言というのは聖書のあちこちに見ることができるんです。例えばエレミアもですね、こんな風に言っているところがあります。もし私が主のことは重ねて言わない、この上その名によって語ることはしないといえば、主の言葉が私の心にあって燃える炎の我が骨の内に閉じ込められているようで、それを抑えるのに疲れ果てて耐えることができませんと言っています。エレミア書の20章9節の言葉なんですけれども、主の言葉が私の内にメラメラと燃え上がって語らざるを得ないというふうに言っていますね。また時代が下ってパウロもこんなふうに言っているところがあります。コリント書の中なんですけれども、私が福音を述べ伝えてもそれは誇りにはならない、なぜなら私はそうせずには折れないからである。もし福音を述べ伝えないなら私は災いである。そうですよね。クリスチャンを迫害し続けた彼だったわけなんですけども、イエス様によってガラッと180度変えられたわけですよ。福音を述べ伝えないなら私はただ災いの存在である、だから語らざるを得ないと、パウロも第一コリント書の9章16節で言っています。このようにしてペテロもヨハネも並みいるサンヘドリンの議会の前で堂々と答弁しているということがわかるんですね。これはイエス様が語ってくださった祝福の予言の成就です。使徒行伝の1章8節に復活したイエス様が天に帰られる前に語った言葉というのが記されていますけれども、1章8節にこのようにあります。ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで 私の証人となるであろう。あなた方は私の証人となる。地の果てまでですよ。そしてその福音はこの極東の日本にまで伝わってきているわけですよね。イエス様のこの祝福の予言は現代にまで、またこれからも永遠についている祝福の予言なんですね。今世界にクリスチャンはどれほどいると思いますか？2021年の統計が出たので見てみました。2021年現在で世界の総人口は73億だそうです。そのうちクリスチャンは23億3割以上がクリスチャンだとされています。2番目がイスラム教なんです。18億 25% ですから約4分の1ということですね。3番目何が来ると思いますか？ヒンズー教なんだそうなんです。11億いるというんですね。ただインドの総人口が14億ですから、そのうちの11億ということでそういう形になっているわけなんですけども、私は進学校でインドから来た学生を知っています。非常に聡明なかっこいい人でしたけれども、インドに帰って宣教するんだ。そしてインドはトマスが宣教したところなんですね。だからインドにもクリスチャンはいっぱいいるんです。ただその11億はヒンズー教だというんですけども、仏教は5億人だそうなんですね。でその他はあと民族信仰と無宗教を標榜している人が世界に12億いるそうです。多分私たち日本人の同胞もたくさんその中に含まれていると思うんですけれどもね。でもあなた方は地の果てまで私の証人となるであろうという、このイエス様の祝福の予言は私たちに与えられている大きな祝福ですね。さてペンテコステはキリスト教会の始まりだというふうにお話ししましたけれども、私たちの朝日岡キリストの教会にも始まりがありますね。そのことを思い合わせるんですけれども、2001年の6月と12月に私が骨髄バンクのドナーに2回該当したということで、なんだろうこれはと思って、はあ、神様は死の準備をしなさいと言ってるんじゃないかということで、私その時50歳だったんですけれども、就活を始めたんですね。で一番問題になっていたのが、教会堂がみんなで借入金を払ってたんですけれども、私たちの教会は法人格を持っていないので、誰か個人でないと家屋を買うことができなかったんですね。それでやむなく私の名義になってたんですけども、それがどうも一番気にかかっていたんです。ということで、よし、死の準備だからこれを四谷ミッションに寄付しようということで、みんなでね、したわけですよね。それが2002年の1月でした。2月に仙台の牧師会のメンバーの一人が教会を購入したんですよ。教会の物件が売りに出ているということでですね、そこを購入したというので家内と見に行きました。礼拝堂あり、牧師館あり、聖書も賛美歌もスリッパもあるんですよ。これは素晴らしいなと思って、で帰ってくる時に家内が車の中で祈ったんですね。神様、私たちも教会堂が欲しいです。たら私の脳裏にもっといいものをあげようっていう声が響いたので、ちょっと車を止めて、悪いけどもう一回祈ってくれないって家内にお願いしたんですね。そしたら、神様どうぞ私たちにも街道ください、もっといいものあげる。2回そんな思いがしたんですよ。もっといいものありえないよな、あそこだってお墓もあるんだよ、スリッパも賛美歌も聖書もみんなあるんだよと思ったんですね。もっといいものってありえないんじゃないかなと思ったけども、でももっといいものをあげようという声が2回声というか思いというかですね、したんです。それが2月でした。で、6月に移転登記を完了しました。翌年の2月の2日です。隣の幼稚園の早坂さん、牧師がですね、と23年ぶりに私会ったんです。そしてここで帰りがけに、千田さん、ここ買ってください。教会に使ってもいいですからとか、無理だよ、もう全部。四谷ミッションの方に寄付しちゃったよ。じゃあ四谷ミッションに聞いたらいいんじゃないですかとかって、無理無理や言ったんですけれども、でも連絡してみてくださいっていうので連絡したところですね。2月の2日にそんな話があって、その2月の27日に ミッションの理事が物件を見てみたいと言って来たんです。そして理事会で購入しましょうということに決定したわけですね。その時に与えられた御言葉が、今日の司法のコラムに載せたゼカリア書の8章3節から6節の言葉なんですね。主はこう仰せられる。私はシオンに帰ってエルサレムの中に住む。エルサレムは中心な町と唱えられ、万軍の主の山は聖なる山と唱えられる。万軍の主はこう仰せられる。エルサレムの街路には再び老いた男、老いた女が座するようになる。皆年寄りの人々でおのおの杖を手に持つ。またその町の街路には男の子、女の子が満ちて街路に遊び戯れる。万軍の主はこう仰せられる。その日にはたとえこの民の残れる者の目に不思議なことであっても、それは私の目にも不思議なことであろうかと万軍の主は言われる。この御言葉が与えられたのが2月でした。2ヶ月後、4月に新街道でイースター礼拝をすることができたんです。主の復活礼拝。あれから20年経ちました。その後で教会の子供がですね、そのフェンスでゆさゆさ、あ、気持ちがいいとかって、あ、これは危ないと思って、子供の安全のためのフェンスを神様お願いしますって言ったらですね、また任せなさいという言葉が、約今から15年前ですけど、聞いた思いがしたんです。で、それ以来待ちました。先週外柵工事が完成しました、最近朝早く日の出前に公園を散歩することがあるんですけども、いや本当に神様ってすごいな。教会の前に公園までちゃんと用意してくださってですね、年2回仙台市が草刈りにしてくれるんですよね。本当にここすごいな。外柵工事に1年かかりましたけども、でも公園まで備えられている。神様ってすごいな。皆さん、私たちは神様の御業の目撃者です。神様がこのことを成してくださっているわけなんですよね。救うだけではなく、私たちに恵みを豊かに与えてくださるこの方が私たちの主ですね。ペテロとヨハネの力強い証言をもって今日の結びといたします。神に聞き従うよりも、あなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してもらいたい。私たちとしては自分の見たこと、聞いたことを語らないわけにはいかない。アメンですね。お祈りいたします。天の父なる神様、逮捕と尋問を受けたペテロとヨハネがした証言は、まさしくイエス様が約束した通り、抗弁も否定もできない堂々としたものでした。救いを求める人々に、私たちも御業の目撃証言者として用いてくださいますよう、イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。